スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水処方2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。話が違う。ベルリンに入り、主人に会いたいとの愚問を発したのは4月8日だった。後で聞いた話だが、彼は我々よりも8日も早く到着していたとのことだ。他の者たちはどこへ行ったか知らないが、次第に私の周りから消えてしまったので、ラブローとは私をフリードリヒシュタットのクラウゼン通りへ連れて行き、宿舎を示して、ではお前さんよ、次の命令まで待機せよ、と軽く言い残して去っていった。畜生め、これはどういうつもりなんだ。宿屋ですらないじゃないか、と私が呆れていると、クリスティアン・ツィッテマンなる兵士がやってきて、私を自分の部屋に連れて行った。そこにはすでに他の兵士たちが2名ほどいた。そこで好奇心に満ちた質問攻めが始まった。お前は誰だ？どこから来たのか？などと根掘り葉掘り尋ねられたのである。まだ私には彼らの言葉がよく理解できなかった。私は手短にこう答えた。私はスイスの出身で、マルコーニ少尉閣下の従者であります。ヘーベル軍曹殿たちがここまで私を案内してくださった。我が主人はもうベルリンに到着しているのかどうか、そして彼はどこに住んでいるかを教えていただきたい。この時兵士たちは私が泣きたくなるくらい大爆笑し始めた。また彼らの誰一人としてそんな閣下を知っていそうになかった。そのうち超大粒の豆料理が運ばれた。これを食べようという気にはとてもなれなかった。食事がほぼ片付いた頃、一人の痩せた老兵が部屋に入ってきた。彼は兵卒以上の地位の人に違いないと私はすぐに思った。彼は総長だった。彼は腕に一着の軍服を抱えていて、机の上にそれを広げた。その上にロクグロッシェン硬貨を置いてこう言った。ああ、若いの、これが君の分だ。軍用黒パンもすぐに持ってくるからな。何ですって？私の分？と私は答えた。誰から何のためにですか？
おいおい、制服と俸給だよ君。その質問は何だね。君は新兵じゃないか。
え？新兵？滅相もない。そんなつもりは毛頭ありません。本当です。そんなこと思ったこともありません。私はマルコーニ閣下の従者なのです。私は彼の従者として雇われたのであって、ただそれだけです。だからそのことについて他の誰かが口を挟むことはできないはずです。
それでは私が言おう。君は兵士なんだ。いいか。言いたいことはわかるが、もはやどうしようもないんだ。
ああ、マルコーニ様がいてさえくださればな。
そんな急には彼と会うことはできない。もういい加減に少尉の従者などと言わずに、王の従者になりたまえ。
こう言って彼は出て行った。お願いです、ツィッテマンさん。と私は続けた。一体これから、どうなるのですか？
お前さんよ、と彼が答えた。私やここにいる他の諸君と同様に、貴様も兵士なのであって、従って我々は皆仲間ということさ。逆らいでもしようものなら、衛兵本部に投獄された挙句に、十字に締め上げられてサーベル打ちを食らうぞ。貴様が堪能するまで、あばら骨がみじみじと音を立てるぞ。
そんなバカな。いくらなんでもそれは無茶苦茶でしょう。ひどい。
俺の言うことを信じるんだ。これは紛れもない現実であってどうにもならないんだ。
それでは国王に訴えてみようと思います。
ここで一同が大爆笑。
そんなことは一生できないよ。
では
私はどこに届け出ればよろしいのでしょう。もし行きたいのなら少佐のところだな。しかしそんなことをしても何にもならないぜ。
それでもやはりうまくいくかどうか試してみたいのです。
兵士たちは再び笑いの声を上げた。しかし私は明日少佐のところへ行って約束破りの私の主人について問い合わせようと本当に決意したのである。夜が明けるとすぐに少佐の宿舎を目指した。
なんてことだい。それはまるで王宮みたいで威風堂々とした少佐が私の前にやってくると、それは国王そのもののように思えた。
彼はとてつもなく大きな男で英雄のような風貌をし、星のように輝く目をしていた。私は小刻みに震えてどもってしまった。
少佐殿、自分はマルコーニ少尉の従者であります。自分は彼に雇われては おりますが、それ以外のものに雇われた心当たりはございません。彼に直接聞いて いただいても結構です。自分は彼がどこにいるのか分かりません。周りの者たちはいやおなしに自分は兵士にならねばならないと言っておりますが。
なんとも、
と彼は私の言葉を遮った。
なんとも貴様は純情なやつだな。貴様の立派な主人は我々のために大いに働いてくれた。結構なことじゃないか。それに貴様は多分自分の取り分をもらっていることと思う。要するにだ、貴様は国王にお仕えせねばならないのだ。それでおしまいだ。
しかし少佐殿。
黙れ。それとも痛い目に遭いたいか。
けれども自分は軍務契約書も手付金ももらっておりません。どうか主人と話をさせてください。
そんなに急には彼と会うことはできん。それに貴様には他の10人よりも多くの手付金が支払われているんだ。貴様の主人は正確な勘定書を作成しているが、そこでは貴様が真っ先に乗っているではないか。ただ軍務契約書については後で貴様に渡しておこう。
しかしさっさとしろ。真剣なやつだな、まったく。お願いです。
バカ野郎、とっとと失せろ。
というと同時に少佐はサーベルを引き抜いた。私は彼の家から泥棒のごとく飛び出して自分の宿舎へ向かった。しかし怖くて大慌てだったから、なかなかそれも見つけられなかった。それからツィッテマンに向かって声を大にして自分の不幸を嘆いた。この良き男は私をこう励ましてくれた。
お若いの、辛抱するんだ。そのうちにきっとなんとかなるよ。今は我慢するしかないんだ。
良いとこ育ちの何百という勇敢な若者も事情は同じなんだ。
仮にだな、マルコーニはあんたを手元に置いておく意思があって、それも可能であるとしよう。
そうだとしてもいざ出陣ということになれば、やっぱりすぐに彼は自分の所属する連隊にあんたを差し出さねばならないんだ。
けどな、彼は当分の間にせよおそらく一人の従者も養えないだろうな。何せ歩兵では莫大な額を使ったし、その割にはほとんど新兵を送り込んでいないそうだからな。この手の話で連隊長や大隊長が愚痴をこぼしていたのを俺は何回も聞いたことがある。だからその類の仕事で彼が当面必要とされることはもうないんだよ、
とツィッテマンは私を慰めてくれた。それ以上マシな慰めがなかったのだから、私はありがたくそれを受け入れる以外しようがなかった。ただその時私はこう考えたのだった。
お偉いさんがそういうスープをこしらえて、無力な弱者はそれを飲み干すしかないのだと。